人生の岐路に立った時の30の言葉。その26。自分の境遇を嘆くことがあれば、偉人の伝記を読もう。施設で育った。貧乏な家に生まれた。親が離婚していて、一人親で育てられた。生まれつき、障害があって、いじめられることが多かった。家庭の事情でまともに学校教育を受けられなかった。自分の境遇を嘆くことがあれば、ぜひしてほしいことがあります。偉人の伝記を読んでください。学生で学校にいるなら、図書館に行きましょう。偉人の伝記を持っていないなら、書店に行けば、山ほどたくさんあります。たくさんの文字を読むことに抵抗があれば、漫画もおすすめです。できれば、一冊ではなく、数冊読んでみてください。いろいろな偉人の伝記を読んでいると、ある共通点に気づくでしょう。偉人の多くは、恵まれない子供時代を送っていることが特徴的です。孤児院で育ったり、養子に出されていたり、極貧生活だったり、重い障害に苦しめられていたり、いじめにあったり、です。闘病、投獄、戦争など、厳しい境遇を経験している偉人も少なくありません。にもかかわらず、偉人は這い上がってきて、大きな偉業を達成しています。リンカーンは、家が貧しかったため、学校教育をほとんど受けていません。にもかかわらず、努力を重ねて這い上がり、ついにはアメリカ大統領にまでなりました。ヘレン・ケラーは、生まれつき、目が見えず、耳もほとんど聞こえず、話すこともできませんでした。にもかかわらず、名門大学に合格して、社会福祉事業家として活躍して、身体障害者の福祉事情に尽力しました。エジソンも松下幸之助も、小学生を中退していて、まともな学校教育を受けていません。にもかかわらず、大変な偉業を成し遂げ、社会の発展に大きく貢献しています。例を挙げれば、キリがありません。近年で言えば、ここ、シャネルやスティーブ、ジョブズも厳しい境遇で育ったことで有名です。ここ、シャネルは、孤児院で育ち、スティーブ、ジョブズは、生後、すぐ、養子に出されています。にもかかわらず、偉業によって、歴史に名を残したのはご存知の通りです。偉人の多くは、厳しい境遇から這い上がっているのが特徴的です。なんて、すごいのだろう。こんなひどい状態にもかかわらず、努力で這い上がってきたのか。と、思わずにはいられません。厳しい境遇にもかかわらず、必死の努力で自分の道を切り開いています。チャンスがあったから、周りの助けがあったから、と思うかもしれませんが、そうではありません。どれだけ周りの助けがあっても、本人が努力しなければ、ゼロです。偉人の伝記を読めば、自分の置かれた境遇は、大したことがないことに気づかされるでしょう。伝記からパワーをもらって、こうしてはいられない。私も頑張ろう。と思うようになります。どれだけ厳しい境遇であっても、本人に必死の努力があれば、這い上がっていくことが可能です。自分の境遇を嘆くことがあれば、偉人の伝記を手に取りましょう。偉人の伝記を読み終わったとき、あなたの心は上向きになっているのです。自分の境遇を嘆くことがあれば、偉人の伝記を読む。